はいどうも、沢田信也です。今回はですね、ホラー映画の話、戦慄回帰ファイル怖すぎというね、ホラー映画の話をしようと思ってまして、今回お話し相手になっていただくのはですね、ポッドキャスト番組、ペガスギをやってます、ペガさんです。
名前違いますよ。名前、ペガの屋根裏部屋っていう番組やってるペガです。よろしくお願いします。
ペガの屋根裏杉をやっているペガさん。
いや、わからなくなってますよ、もう、まあ。ペガです、とりあえずペガです。
はい。はい。もう一方、ボンクラ杉というポッドキャストをね、やってらっしゃいます。
はい。
ザトイチさんですね。
はい。ボンクラ映画館という、ポッドキャストをやっております。試合にはザトイチと申します。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
お願いします。
まあ、ザトイチさんは、はい。狭くて浅いから初出演ということで。
はい。
聞くところによると、他のポッドキャスト番組に出たことも初めてやみたいな。
初めて。はい。
え、マジっすか？
はい。いやーなんかね、なんか、くしくもですね。
はい。
前この話はいっか。
やってましたよ。めっちゃ気になるじゃないですか。
あ、そうですか。いやなんかペガさんも、はい。なんかザトイさんも、僕の100回あたりに話した、ポッドキャストなんて好きなようにやってええんだよみたいな話を聞いて、
はい。
なんか、ちょっと応援された気がするみたいな話をね。
はい。
してくれてましたから。覚えてます二人ともその話。
はい。ありましたね。
覚えてます。ザトイさんもそうなんですか？
はい。
そうなんですよ。
あ、お仲間じゃないですか？
そうなんですよね。くしくも、僕が影響を与えた二人。
先生が通された二人。
その割にはもう、ペガのやられるピアも今となっては、もう、一大人気番組。
なってないですよ、全然。
ボンクラ映画館も映画好きにとっては、かなりのマニアックなコア番組になってるじゃないですか。
いやいや、もう、そもそもやってます、うちは。
ほんまね。
なんで怒ってるんですか？なんで怒って
るんですか？まあ、そんな二人の力をですね、今回借りて、はい、さらに今、ブームの、この怖すぎという映画を借りて、まあ、そんな言い方したらよくないな。まあ、いっぱいたくさん人聞きに来てくれたらいいな、みたいなね。そんな、横島な、はい、願望もありつつも、今回はホラー映画の怖すぎの話をしようと思ってるんですが、
はい。
が。とりあえずですね、この映画ね、ネタバレをしてたとしても面白いとは思うんですよ。
うん。
それでも、ネタバレをしないで見た方が絶対面白いことは間違いないので、この怖すぎという映画について知らない人、プラス、名前は知ってるけど見たことがない人、向けの話を、最初の5分間ぐらいだけして、
うん、
僕たちが見た感想とかっていう話はその後にしようかなと思ってるんで、
はい、
ちょっとその見たことない人に対する話ね、ちょっとしとこうかなと思うんですけど、はい、まあ簡潔にですね、まあ、見とけよっていう話ですよね。これはね、僕はもうそもそものきっかけとしては、まあそもそもこの作品自体をちゃんと認識したのはそのザトイチさんのボンクラ映画館に白石監督が出演されてた時なんですよね。
ああはいはいはい。
で白石監督の名前はなんとなくうっすらとは知ってたんですけどそもそも僕ホラー映画見ないんで、
はい、
もうそもそもターゲット外やったんですよ。
はい、
でもまあボンクラ映画館聞いてたら白石監督って方が出張ってるし、はい、なんか話聞いてたら昔なんか呪いっていう映画を作ってたと。
はい。
発音イントネーションどうなんですか？呪いなんですか？
呪い
なんですか？
はい。
で、それをやってたって話をしてて、あ、あの人がと。
はい。
僕が怖くて最後まで見れへんかった映画やな、みたいな感じの認識で。で、うん、そういう人が作ってる映画なんであるんだらば、なお一層怖いだろうと思ったから、
はい。
その話は聞いているにもかかわらず、まあまあ、見ひんやろなと思ってたんですよ。
はい。
そもそもホラー映画見ひんやろなと、チョイスしないだろうと。
うん。
で、それからしばらく経ったら、なんかペガさんが、なんか、うんカルトの映画の話を一番最初にし始めたんかな。
はいはいはい。
その時になんか白石監督がみたいな話をしてたから、どっちが先やったっけ？なんかタイミング的に似たようなタイミングやったんですよね。なんか、去年の10月かそこら辺あたりの。
はい。
ペガさんの方が先に話してたかな。で、またその時もなんか白石監督のその白石っていう名字にはなんとなく聞こえ声があったんで、うん、ホラー映画かと。で、ペガさんがしきりになんかもろいもろいって言ってるけど、まあまあ俺は見ひんやろなと思った。でも、そんなもんじゃないですか？なんか
そうです。わかります。
なんか言うとるわぐらいじゃないですか、正直。だって、狭くて浅いやつら、うん、僕のこの番組買って、一生懸命僕がこの漫画面白いでみたいな話をしてたとしても、うん、そもそもそこがターゲットがない人からすると、ああ、そんなものもあるのにぐらいの感覚じゃないですか。
うん、
僕もそんな感覚やったんですよ、ペガさんの話聞いて、はい。でもね、ペガさんの話がやったらしつこいんですよね、なんか。で最初に、カルト見ましたと。
はい。
で、その後なんかオカルト見ましたと。
はい、そうです。
僕からしたらなんか似てる名前やからぐらいの認識しかないんですけど。
大金ついて
る。そうそう。でもその後、怖すぎな話を、もう毎回ずっとしよるんですよ、
ね。毎回、そうですね。
もうファイル1から順番に話をしていくから、これは、もう面白いんやろなと。間違いなく。
うん。うんうん、
その、こんだけ熱心に毎回話すことは、これ間違いなく面白いんやろなと思ったから、あ、もうこれは、いつか見るだろうと思って、もうその瞬間から僕はペガの屋根裏部屋を聞くのをやめたんですよ。
まあまあ、それは仕方ないです。
まあ厳密に言うと、その怖すぎな話をしてるとこだけバッて飛ばしてたんですよね。
はいはいはい。
ネタバレ。基本的にペガさんは、ネタバレ言うからね。
いや、そうですね。ストーリーをずーっと言ってる
んですよ。そうでしょ。浜村淳かペガかみたいな感じじゃないですか。
ただストーリー言ってるかっていうことですよね。
で、しかもちょっと、面白おかしく言いよるから、
ああ、そうそう。
歪められると思って。
あ、そうそう、確かに。
で、それ以降は、怖すぎな話をしたときは、一気にボーンってこう、シークバーをギャーって飛ばして、
はい。
聞いてたんですよ、うん。はい。で、ただ、まあ、その、いずれ見るだろうと思っていたものの、
うん。
もうパッケージの認識はあったんですけど、もう、うん、パッケージがそもそもだいぶ怖いじゃないですか。
めちゃくちゃ怖いですね、あれね。
で、あれ、なんかね、ペガさんがね、怖いけど怖くないんですよとかなんか言ってたでしょ。
はいはい。
何を言ってんだこいつだと。
いや、
明らかにパッケージを見たら怖いやんけど。
はい、
確かに。もう、怖いものが嫌いな人は手に取るなと言わんばかりのパッケージなんですよ。
うん。
今考えたら出来すごいですよね、あのパッケージの怖すぎのパッケージ、ね。だからこれはもう、いずれ見るだろうと思ってたけど、なかなかこう手が伸びなかったんですよね。
うん。
で、それがもう、去年の暮れから今年の初めぐらいですよね。ちょうどペガさんが怖すぎの話をしてた時。
そうですね。
で、そうこうしよったら、なんかツイッターとか見てても、ネット上のなんかそういう映画的な情報とか見てても、なんやら怖すぎの話がやたらどこ伝播するようになってきて、
はいはい、
あれ多分ニコニコ生放送がきっかけなんかな、
うん、
なんかどっかのタイミングで一挙放送したんですよね。
はい。
で、ニコ生自体はもうそもそも何年か前からやってたんか。
そうですね。結構なんか前からちょこちょこ、ね、やってたっぽいですね。はい。
なんか、ファイル 1,2 が出始めた頃から、もう知る人ぞ知るみたいな感じやったんですよね。はい、
うん、
僕一番最後の列やと思ってるんで、この怖すぎる話するの。こんな僕まで面白いって言い始めたら、多分、もうこれは流行ってるんだろうなって話だと思うんですよ。
ああ、確かに。もう沢田さんが、認定していただければ、
うん。そうですよ。僕、これも全然違う話でいいですか？
はい。
なんかよくね、よくね、たまにね、リスナーさんからね、いや、沢田さんからお知らない、ね、作品とか教えてもらいますから、なんか、狭そう、情報源になってますわ、とか言われたりするときあるんですけど、うん、全然僕、みんなが面白いって言ったものを一番最後に掴んでるだけやから。
マジですか？僕それ今その人と全く一緒なんですけど。
ペガさんもよう言いますね。
そうです。
え、確かに、そういうものを積極的に見に行かない人からすると、そう見えるのかもしれないんですけど、
はい、
僕自身も積極的に取りに行かない方やから、基本的に一時情報を僕積極的に取りに行かないんですよね。
なるほ
ど。で、基本的にケチ臭いから、損したくないっていう気持ちが働くんで、あんまり冒険しないんですよ。
はいはい、
なので、世間でこれ面白いよっていう確約が取れたものを僕結構選んでる方やから、
うん、
僕が言ってるってことは、世間ではもう流行り終えた後ぐらいなんですよね。
なるほど。
決勝まで行った人って
こと。そう。だから、ある種間違いがないことは言ってるつもりであるんですけど、
はい、
速さ的にはめっちゃ遅いんですよね。だから今回怖すぎの話聞いて、怖すぎっていう話あるんやと思った人、めっちゃ遅いですからね、もう。だいぶサードだし遅い感じですから。だから逆、最初の話戻るんですけど、まあ、見とけようなんですよ。今見とかなほんまかんよって話だと思うんですよね。
うん、
最後の波やと思うんですよ。最後のって言い方は良くないな。今からどんどん盛り上がっていくんでしょうけど。
そうです、ね、
一時的な爆発的な、もう二次的、三次的な爆発かもしれないですけど、うん、三次的爆発の最後の方が今来てるから、
うん、
今やでってめっちゃ思うんですよね。
今ね。
今。で、僕も、その7月の終わり頃にあった、その怖すぎ一挙放送で、うん、
はい。
これを逃したらおそらく次見るのはもっと先になるかもなと思ったから見たんですよね。多分これ逃したら、次、あんまないでしょ、きっとね。だって今超怖すぎも、
はい。
2が終わった後、3までちょっと時間空くんでしょ？
みたいですね。
ね。いや、これはちょっと今見とかへんかったらだいぶ遅れてしまうぞ。もう周回遅れどころじゃないぞ、と思ったから。で、見たんですよ。で、結果、
はい。
一週間で全部見るっていう。
お
しかも、最近仕事めっちゃ忙しいんですけど。
忙しい。
めっちゃ忙しいんですよ。帰ってくるのもなんか、11時、12時とかなんですけど、朝からご飯食べて寝る前に見ようかなと思ったら寝れないみたいな感じなんですよね。そんな日々を一週間過ごして、怖すぎ全部見たし、
うん、
まあ、ペガさんのようにカルトもオカルトも、優しき殺人者の記録も見て、はい
はい、
まあ、残念ながら殺人ワークショップ見れなかったんですけど、
うん、
一通りまあ、白石監督が手掛けた、うん、まあ、白石ワールド的なものを、
はいはいはい、
一通り見たんですよね。
うん、
で、その結果僕は、その、まあ、怖すぎ最終章を見た時かな後かな、うん、もう寝る前にちょっと見て寝ようと。なんやったら途中で消して明日見たらええわと思ってたんですけど、うんうん、もう最後にバー見て思ったんですよ。
うん、
見た後ちょっと軽く興奮して寝れなかったですからね。
最高じゃないですか。
ね。なんかめっちゃおもろいもん見た時って、
うん、
なんか、お二人どうですか？なんか僕自身はめっちゃ面白いもん見た時って、はしゃがないんですよ。なんか。
うん
うん、うわうわすげえとか、見た後もすごかったねとかそんなんじゃなくて、こうじんわりとこう、じんわりと噛み締めるんですよね。面白かったなーつって、
はいはいはい。
で、その面白かったなーっていうのが、なんか自分の中でパーって膨らんできたら、なんかすごい目がスカーって咲いてきて、
はい、
なんかいろんなこと考えるんですよね。あれはどうだったんだろうとか、
うんうんうん、
これはこういう意味だったのかしら、みたいなことを。で、それで考え出すと、なんか軽く興奮してきて、こう寝れなくなるんですよ、ね、
うん
うん。で、寝れなくなるんですけど、とは言ってももう仕事で疲れてる、
うん、
なんていうんですか、体ですから、ちょっと眠りについて朝起きて、飯食ってる時に、はい、あれはどうだったんだろうとか
思い出して
た。ちょっとなんか、思い返して、味わい深くなってるんですよね。そういう感じないっすか、なんか。
わかります。
で、そんな感じになった映画なので、うん、もう面白いこと間違いないから、
うん、
もう知らない人で、今回のこの配信を聞く気がある人であるならば、もう先見るべきなんですよ。
べきですよね。
ね、べき。で、それこそ狭くて浅いやつらを、まあ、昔から聞いてくれていて、
うん、
多少僕の言ってることに共感をしてるような人であるならば、おそらくそこら辺の価値観似てるはずですから、
うん、
今見た方が、ネタバレを聞いたりせずに見た方が面白いこと間違いなしです
よ。うん。
なしです。
はい。なので、まあ、一言でまとめると、見ろよと。見とけよっていうことをちょっと最初に言っときたいなと。
うん、
まあ、そうは言いつつも、これ、もう、10分ぐらい話してますからね。
結構来てますね。
結構、軽く喋ろうと思ったんですけど、思いのほかちょっと熱く喋ってしまった感がありますよね。ただ、まあ、間違ったこと言ってないんで。
ないですね。
これ以上のことは、ないかな。これ以上話し始めると、内容に触れる話まで踏み込んでしまうんで。
はい。
とりあえず作品のことを知らない。もしくは名前は知ってるけど、見たことがない人に向けての話はここまでっていうことでね。
はい。
一回ここでちょっと終わっておきましょうかね。
はい。
お送りしたのは沢田信也と
ペガと
ザトイチでした。
それでは皆さん一旦さようなら。
一旦さようなら。